マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第168回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。さあ、そういうことで年が明けまして、2013年、無事年明けてもですね、配信できまして、まあ、今年もですね、できるだけ続けるってことをですね、重要に第一にですね、いろいろこうマイクロソフト製品の製品とかの技術とかをですね、お伝えできればなと、そんな風に思っております。まあ、もちろんマイクロソフト製品だけじゃなくてですね、みんなデジタルガジェットとかね、そんなパソコンとか、そんな話もねしていきたいと思いますので、今年もよろしくお願いいたします。まあ、そういうことで第168回目、今回お話をしますのはマイクロソフトのクラウドサービス Windows Azure、 これについてお話したいと思います。ついにこの Windows Azure の話をさせていただくことになったんですが、まあ、前もお話しましたけどね、こういうエンタープライズ系っていうか、このサーバー系のお話はですね、普段関わってない方から見ると、いや、木澤さんの言ってること何言ってるか分かりませんでしたっていう話と、あと大変詳しい方たちから聞くとですね、いや、木澤さんの説明じゃあれじゃ分かりませんよって言われたりしてですね、なかなかこう鬼門なんですけどね、まあ、そうは言っても何事も挑戦ということで、お話をさせていただきたいなと思っております。というのはですね、やっぱりこのいろいろこうこの業界の話をしていくにあたって、もうクラウドサービスっていうのはですね、もう先でが通れないところがあると私は思ってるんですね。実際その皆さんこう自分たちに意識してなくても、実際はこのクラウドサービスって非常にお世話になってるわけです。でそこら辺はちょっと掘り下げるっていうことですね、まあ、Windows Azure そのものはこの番組1回分の番組でですね、お話ししきれるものではありませんので、何回かに分けてお話をね、していきたいなと思っております。まず今回は本当の触りの部分ということで、 Windows Azure って何というところからですね、お話をしたいと思います。まあ、何回かに分けてつってもですね、ずっと連載が続くわけじゃなくてですね、また何回か後の配信で思い出したように Windows Azure の話をするとか、そんな形になるかと思いますので、その時はですね、また聞いていただければなと思っております。さあ、そもそもクラウドって言いましたけども、クラウドコンピューティング、これ一体何かっていうところからちょっと入っていきたいなと思っています。まあ、ちょっとその話をしないとですね、 Windows Azure の話がちょっとできないかななんて、ちょっと私自身思いましたんで、お話をさせていただきます。じゃあまずクラウドコンピューティングって一体何でしょうと、一言っていうか一行ぐらいでこう説明をすると、ネットワーク経由でコンピューターの機能とかを提供するサービスというふうに言えると思うんですね。まあ、ネットワークというと具体的に言うと、もうほとんどの場合はインターネットなんですが、インターネット経由でコンピューターの機能そのものをどっか他のところから提供してもらう、もうそれを提供するサービスをクラウドコンピューティングと言ってると私の中では定義づけています。これなかなか難しいところなんですがね。でこのコンピューターの機能って何でしょうというと、それは例えばプログラムの処理をしてくれたりとか、データの保存とか読み出しをしてくれたりとか、いわゆる今まで我々がパソコン相手にやってる、パソコンが我々にやってもらってる機能ですね、ネットワーク経由でどこからかサービスを提供してもらうと、提供するということを、まあ、クラウドコンピューティングというふうにしています。で我々利用者から見ると、じゃあどこのサーバーを使ってるかってことはですね、意識することはないんですね。ネットワーク上の何かを利用してると見えるだけで、その実際ネットワーク上の何かというのは、例えば複雑なサーバーだとかネットワーク構成だとかがされたもので、もちろんコンピューターだって何台も複数のものがあって、それがこう密接に連携して動いていると、そこでサービスを作り出しているわけなんですが、その内容そのものは利用者から見ると、例えば雲の中の上に隠れて見えない、もしくは中身がどうなっているかを全く気にする必要がないということになります。でよくコンピューターのネットワークの図を描いたりとかですね、するときにこう雲の絵を描くんですね。空に浮かんでいる黙々の雲ですね、この中にいろいろ入ってますというところで、で対応されるこの雲をですね、実際クラウドということで、クラウドコンピューティングということで、そういう言葉を使っています。さて、そんなクラウドコンピューティング、我々いろんなものを利用してますが、確かに今利用しているウェブでこう参照しているデータとかですね、一体どこのサーバーにあるなんて、ね、ほとんどわからないわけですよね。でかつ気にする必要もないわけです。その一方ですね、今までのサーバーの使い方、例えばもうご自宅のサーバーっていうのがある方っていうと、かなり私の周りではみんなサーバー立ててますけども、例えば会社のサーバーとかですね、 あると思うんですが、そこら辺ではね、サーバーの使い方どういう使い方をしているかというと、まあ、ちょっと Windows に限った話をさせていただきますと、 Windows サーバーがあって、 Windows サーバー2008とか2003とかが動いていると思います。そして、まあ、場合によっちゃ SQL サーバー、データベースサーバーが動いていて、 IIS インターネットインフォメーションサーバー、まあ、ウェブサーバーですね、こういうのがあって、それによってるこのウェブサービスがあって、例えば会社ではメールが使えたりとか、あとは勤怠管理のしたりとかですね、そんなことをですね、こう普段こうサービスで使ってると思うんです。ただそのサーバーってどこにあるっていうと、大体まあ、会社の中でもクラウドになりつつあるんですが、大体あそこにあるサーバーだっていうのは小規模だと分かってるんですね、まあ、そんな風な使い方でですね、皆さんこの会社とか、まあ、個人の家の中でですね、もうサーバーっていうのはここにあるってことがこれだって大体分かってて使ってるというところがあります。ただこういった Windows のサーバーという機能をですね、同様にクラウド上でもやっぱり用意するべきじゃないだろうかという考えがあったんです。これマイクロソフトはそういうことを考えて、マイクロソフトはこれをクラウドというところに Windows を置いてしまおうというところで、同様にクラウド上にも同じプラットフォーム、 Windows サーバーのプラットフォームを用意する必要があると考えたんですね。これがマイクロソフトが Windows Azure を提供する目的になります。ちょっとね、別の話をしますと、まあ、クラウドっていうと大きく分けて3つに分類されるんですね。でこれが SaaS、PaaS、IaaS、 これちょっと発音がいいかどうか悪く分からないんですが、こういうお話をね、名前聞いたことあると思います。でまずですね、この SaaS、 SaaS と書きます。これはですね、どういうものかというと、これサービスのクラウドサービスの種類を言ってます。でこれはアプリケーションの機能を提供するということになってます。例えばそれが電子メールであったり、グループウェアとかだったりですね、ウェブ版のマイクロソフトのオフィスとかありますね。また Google の Docs とか、まあ、そういった実際のアプリケーション、機能そのものを提供してくれるアプリケーションそのものを提供するクラウドサービスを SaaS と呼んでるんですね。ソフトウェアアズアサービスということで提供しています。マイクロソフトで言うと、先ほど言いましたウェブ版のオフィスとか、あとは Windows Live ですね、SkyDrive だとか Hotmail だとか、これが SaaS に当たります。そして次がパーズ、これパースっていうんですかね、 PaaS、 プラットフォームアザーサービスの略です。これはですね、今言いましたアプリケーションを動かすための土台を提供するというものです。土台って何でしょうっていうと、それは OS になりますね、まあ、例えば OS なんですね。全て OS ではないんですが、例えばそれが Windows であったり Linux であったり、いろんな OS があります。でそれとか、あとデータベース、そこら辺のですね、このアプリケーションを動かすための土台を提供するプラットフォームを提供するというのが PaaS と言われています。それと最後に IaaS、 インフラストラクチャーアザーサービス、これが今言いました OS とかデータベースという PaaS のさらに土台を提供するということで、これは例えば仮想サーバーだったり、仮想的なネットワークとかだったりですね、あとはリモートデスクトップを使ってパソコンそのものの機能を提供しちゃったりとかですね、そういった土台を提供するもの、これが IaaS と呼ばれています。まあ、これが各階層になっているような形でですね、3つは揃ってですね、これがクラウドの3種類に分類されるもののサービスになります。じゃあマイクロソフトの提供するサービスというのはどれに当たるかというと、まず SaaS に関しては、先ほど言いましたように Windows Live、SkyDrive とか Hotmail とか、それに該当します。で今回お話しする Windows Azure、 これはプラットフォームアザーサービスということで PaaS にあります。これがですね、 Windows Azure の位置づけになります。つまり OS をと提供しますと、データベースエンジンを提供しますと、そういったプラットフォーム部分を提供するということで、PaaS に該当します。ですからね、これ Windows Azure つってますけど、 Microsoft のドキュメントとか見ると Windows Azure プラットフォームと、そういう呼び方をしています。さて、いよいよこの Azure、 これってどういう意味でしょうと、いうのがあると思いますね。Azure、日本語で言いますと青空、つまりマイクロソフトの提供する青空に対して、あなた方の思い思いの雲を浮かべてくださいということで、そのためにマイクロソフトは青空を用意しますというのが Windows Azure の名前の語源の一つと言われています。これ実際ですね、私クラウドマガジンとかいう雑誌のですね、創刊号にマイクロソフトの方がそういったことを書かれてたのを覚えております。まあ、そういったことでですね、マイクロソフトのクラウドサービス、雲を並べる前のバックの青空、 これを提供しますというのが Windows Azure ということになります。さて、ではこの Windows Azure 実際何をしてくれますかということになるんですが、これいくつか機能がありまして、さらにいくつか機能があるって言いましたけど、これ当初出た時よりですね、機能が追加されていくんです。ですから例えば本屋さん行って Windows Azure の本を売ってて、これと思って読んでもですね、おそらく次のサービスはすでに立ち上がってる可能性がありまして、これマイクロソフト製品の中でですね、一番こう進化が早いというか、そんなようなね製品というかサービスに感じられます。まあ確かにどんどん変わっていかなきゃいけないっていうところもあるんでね、まあ、それだけそういう性質のものなのかなと思いますけども、とにかく機能アップの激しいサービスです、まあ、ということで今からお話しする内容は将来かなり変わる可能性もありますので、まあ、今時点のお話をですね、こういってもまた全てをお話しできる状況ではないんで、まあ、代表的な使うかなというところをですねお話をさせていただきたいと思います。まずは Windows Azure、 これ正体はですね Windows Server 2008のリリース2、こいつが動いています。ただこいつが動いていると言っても Windows Server 2012に切り替わる可能性は十分にあるわけで、まあ、とにかく現時点では Windows Server 2008という相当のもので、これの機能そのものを提供してるんですね。で具体的にはインターネット経由で提供してるんで、ウェブサービス、こちらにあります。で当然このウェブサービスも .NET フレームワークというマイクロソフトのフレームワークを使ってですね、フレームワークっていうかこうライブラリっていう言い方も丸割りしてるんですが、そういった基本技術を使いつつインターネットの、ウェブのサービスを提供してるということで、いわゆるその Windows を使ってインターネットサーバー、それと同等の動きをします。でもちろん開発言語に関しては C シャープだとか Visual Basic だとかですね、実際 Windows を使った Web アプリケーション、それと同じものが動きます。でもちろん .NET だけじゃなくてですね、 Java とか PHP とかですね、そういういろんなですね言語で開発することもできますし、まあ、IIS の実現できるですね Web サービスということをも提供することができます。意外とこう閉じてるのっていう話をするとそうではない。でそれともう一つよく誤解されるのは、じゃあ Windows Azure のサービスって Windows からしか使えないんですかというと、それは違うんですね。これ Windows Azure が提供するのは本当に外から見たらインターネットサービスそのものだったりするんで、例えばもう当然 Windows でも Mac でも Linux でも Android でも iOS の端末とかからでもですね、どこからも使うことができます。でただそういったウェブサービスだけではなくて、データを保管するストレージ、これ Azure ストレージっていう方に今なってるんですかね、大きいデータを保存したり読み出したりすることもできます。かなりでかいデータを、取り扱うこともできます。でこれはですね NoSQL とかいう機能を使ってですね、まあ、とにかくでかいデータをドーンと入れるというところで、まずですねその構造そのものは、ね、比較的シンプルな、構造になります。さらに SQL Azure、これ SQL サーバーというデータベースエンジンがあります。これも一回お話した方がいいですかね、この番組で。これはちょっと難しいかなと思うんですが、まあ、この SQL サーバーというデータベースエンジンそのものの機能も実装しています。これを SQL Azure と言っておりまして、現時点では SQL サーバー 2008R2 相当の機能を実装しています。ですから先ほど言いました、Web サーバーと SQL サーバーとですね当然連携をしますので、よく Windows サーバーで動かす Web アプリケーションとかもこれで動かすことができます。さらにですね後になって追加になった機能なんですが、仮想マシン機能、これがあります、まあ、バーチャルマシンということでですねそういうふうに呼んでますが、この仮想マシンを Windows Azure 上で動かすことができるんですね。でこの仮想マシンって何が今動きますかというと、Windows サーバー 2008R2、 これはもちろん動きます。そして Windows サーバー2012、これも動きます。ここまでいいんですよね。そうでしょうね。さらにですね Linux も動くんですね。 Linux は CentOS 6.3、 あと Suji ですね、それと Ubuntu サーバー、この3つの Linux が動かすことができます。実際私Windows Azure をですね立ち上げて仮想マシンの作成ってやるとですね、メニューでこれだけたくさん出てくるんです。まあ、これにもですね、Exchange サーバーだとか、データベースエンジンのサーバーだとか出てくるんですが、OS としては Windows サーバーと Linux ということで、これがですね、仮想マシンとして作ることができます。 つまりマイクロソフトのサービスでありながら Linux そのものをですね提供してしまうんですね。これやったなという感じはするんですが、やはりですねやっぱり私もあの Linux 非常に興味ありまして、いろいろ使い込んでました。まあ、あのためになってるかどうかは別として、LPIC ってやつのレベル2まで資格を取ってたんですが、取って持ってるんですけども、まあ、結構ね Linux はあの使い込んでるんで、まあ、逆に言うと MacOS と iOS 以外はよく使ってるというところなんですが、まあ、それはともかくですね、こういったな仮想マシンそのものを提供することができます。ですからね、私あの今立ち上げてる OS で Windows Azure 上にですね Windows サーバー 2008R2 を立ち上げてるんですが、これリモートデスクトップの機能を使って、今私が使ってる Windows 8マシンからリモートデスクトップでログインして、 Windows Azure 上の Windows サーバー2008リリース2をデスクトップでいじってるとかね、そんなことができるようになってます。まあ、ですからこれにいろいろ自分でプログラム実装したりとかですね、そんなこともできるようになってます。ですから冒頭に話しましたウェブサービスもできるんだけど、この OS そのものを乗っけて、それをそこで自分でサービスを立ち上げることもできるということで、とにかくその雲の上の何かでですね、世界とその雲の上の青空のところでですね、いろんなものが動いているというところで、大体そのいわゆるそのサーバーでやろうとしていることがもう全てと言っても過言ではないと思うんですが、マイクロソフトの Windows Azure というクラウドサービスのところで動かすということができます。それとですね、ちょっとあのこれ今年あ去年から始まったサービスでメディアサービスということで、メディアの配布、まあ、こういった映像とか音声とかですね、そこのマルチメディアのデータをですねこうエンコードしたりとか配信したりとか、そういったものも用意されています。でこれちょっと一回お話を聞いたことあるんですが、ちょっともう一回勉強し直してですね、これについてお話をもう一回したいなと思っています。 Xbox に配信したりとか、 Windows Phone とか iOS とかね、 iPhone とか Android とか、もちろんパソコン Windows も MacOS もそうです。まあ、そういったものに対してメディアの配信をするとかですね、そんな機能もですね実装していますので、まあ、ちょっとこれについてはおいお話をしたいなと思っていますが、まあ、こういったことをですね Windows Azure はいろんな機能を提供しています。実はまだまだ たくさんあるんですけども、まあ、とにかくちょっと、まあ、大体こんな感じですよというところで、代表的なものをお話をさせていただきました。さてでは今 Windows Azure がこういうことにできますと言いましたけど、これって例えばご自宅、あまりご自宅っていうのはないかもしれませんが、ご自宅もしくはその会社のですね Windows サーバーでできること、何か違いがあるかっていうとですね、全く違わずに同じことができるんですね。でこういったまあ、自前のサーバーとかこういったクラウドでないところのサーバーで動かしている状態をオンプレミスという言葉を使っています。でオンプレミスで動かすっていうのはほとんどの業務の部門サーバーとかですね、皆さんの会社とかところではそのオンプレミスで使っているという形になるんですが、ここで使ってる実装した機能はクラウドに持ってってもほぼ動きます。まあ、確かに入れ替えにちょっと何かいじらなきゃいけないところあるかと思うんですが、ほぼ動きますので、すぐクラウドに移行することができるということもできるんですね。ただ一方その逆、クラウドに置いたけどやっぱり自分のところに戻そう、自分の社内に戻そうってことでクラウドからオンプレミスに戻すと、そういうこともですね同様にできます。こういったの切り替えがですねできるのが Windows Azure の特徴の一つなんですね。でここの Windows Azure のメリット、まあ、Windows Azure のメリットというかですね、このクラウドコンピューティングそのもののメリットと言えるんですが、例えばこの必要なものを必要なだけ使うと、まあ、以前お話ししましたプロビジョニングとかね、そういった言葉が出てくるんですが、例えば最初はですね小さい会社で従業員も少ないんで小さいサーバーだけ立ち上げましょうと、ただそのどんどん人が増えてきました、今の小さい最初に用した小さいサーバーでは機能的に足りないとかね、ディスクの容量が足りないとかなってきて、じゃあまた入れ替えかと、マシンのリプレイスですなんていうことになると思うんですが、こういう時にですねこのクラウドサービス使ってると、最初は本当必要な分だけ用意しておくんです。でどんどん規模が大きくなっていろいろ追加していかなきゃいけなくなったら、そのサービスにどんどん追加的にしていけばいいんですね。もっと数を増やしてください、もっと容量を大きくしてくださいと、まあ、もちろんそれ課金されてて使用量がかかるわけなんですけども、その分その設備投資を効果的に行えるっていう特徴があるんですね。あとは、 期間限定っていうものってよくありますよね。例えばクリスマス期間中にこのサーバーを動かしたいとか、年末年始の特別期間中にこのサーバーを動かしたいとかね、キャンペーンとかね、そんな時にですね、必要な期間だけ立ち上げて、それ以外の時はいらないよっていうところは結構あると思うんです。そういった時もこのクラウドサービスっていうところで、必要な時だけ、必要な期間だけ使わせてくださいっていうことができるんです。でこれ結局どういうことかっていうと、機械を手元に持っておく必要もなくて、あとそういったあの保守とかのメンテナンスの管理もですね、基本的にその Windows Azure って 99.99% の稼働率ということになってまして、まあ、基本的にこういったあのメンテナンスは我々利用者はしなくていいということなんですね。その、まあ、ちょっといやらしい言い方するとコスト削減ということにもなると思うんですが、ここらの面倒を見なくて、本来もっとやるべきところ、我々利用者がやるべきところに注力ができるということになりますので、まあ、こういったことをですね、Windows で実現できる Windows Azure の意味っていうのはですね、とてもあると思うんですね。まあ、というところがね、やっぱり一番この Windows Azure とかですね、このクラウドコンピューティングのいいところだ、メリットだと思うんですね。あ、さらにですね、ちょっともう一つ忘れてました。このリスク対策。クラウド上にデータがあると、例えば自分のところが火事になってしまったとかですね、あとまあ最近、まあ、心配事で言えば地震があってですね、例えばサーバー倒れてしまって壊れてしまったとかですね、そういった災害とかが起こる話で、まあ、あのよくもうこの時節柄ですね、より気にしなきゃいけないなっていうことになると思うんですが、そういった時に自分のところになく全然違うところに、しかもちゃんとデータを置いといてくれる、バックアップを取ってくれるというところで、リスク対策になると思うんですね。あと盗まれたりとかそういうこともありますね、サーバー自体はですね。まあもちろんあの Windows Azure 側のセキュリティ対策も万全にしてもらわないといけないんですが、まあこういったところでですね、自分のところにデータがないというところはある意味リスク対策になるんじゃないかなと思います。ですからまあちょっとそこら辺のところですね、気にしないというところですね、非常にメリットかなと思っています。まあ実際の聞いたお話はですね、一昨年になりますね、2011年3月11日の東日本大震災、マイクロソフトもやっぱり打撃を受けてるんですね。一回業務が影響を受けてしまうんですが、これ俺も話していいのかな、いち早く立ち直ったのが Windows Azure のチームだったというふうに聞いています。まあ、Windows Azure のチームというか Windows Azure を利用しているチームだったと思うんですけども、自分たちのサービスが最初に立ち上がったということで、これ後でお話しますけど、これ非常に強力な要因の一つだと思うんですね。まあ、そういったところもあって、このクラウドサービスを使う利点というのはあるんじゃないかなと思っています。さてリスクというのはあるんですね。デメリットというのは必ずあるんです。まず考えられるのは、自分の持っているデータを会社の外もしくは海外にデータを置くということになります。これは大丈夫でしょうかという話になります。これって自分たちの重要な機密事項でもあるわけですよね。これを自分たちの会社の外に、まあ、いくらサービスとしてちゃんと保全していますと言っても置いていいんだろうかっていう考え方があると思うんです。で実際の私の会社でもそこはいろいろ意見が分かれました。まずあるクラウドサービスを利用しようとして、ちょっと試験的に利用しようとして、それはやっぱりいいだ悪いだっていうことで議論になりました。まあ、結局それをどうしたかっていうのはちょっと会社の話なんで言えないんですが、やっぱりそれぞれの立場とかね、事情とかによってこれは変わると思いますんで、ちょっとそこはよく考えないといけないです。あとそれとですね、例えばこれ海外にサーバーがあるんですけども、例えばアメリカ、あそこにはですね、パトリオット法って言われる法律があって、例えばね、何かがあったら FBI がそのサーバー見せろっつって押収されて中身見られる可能性があるんですね。それはいいんでしょうかと。いや FBI がどうかっつってんじゃないですよ、ちょっとやばい話になるんであれなんですが、自分たちの持ち物は何かあって外国にあって、外国の人たちのあちらの法律のもとに見られちゃっていいんですかっていう考え方もあると思うんです。でこれ法律の問題が絡んでるんで、実際マイクロソフトの方も何でもかんでもクラウドがいいっていうわけじゃないですよと、法律的な問題も絡むんで、よくそのサービス使うべきか使わないべきかというのを検討してくださいとさえ言っています。でその法的な問題は何か起こるとマイクロソフトがそれを被ることにはできませんので、まあ、そこはですねよく考えてくださいというのも言われています。まあ、そういった意味でこれクラウドサービス全体に言えることなんですが、そういったリスクも含んでいるということをですね、やっぱ意識しておかないといけないかなと思っています。さてではあの今海外とか言いましたね、この Windows Azure のサーバーってどこにあるんでしょう。これはですね、 今発表されているのは具体的にどこって場所は言われてないんですが、ヨーロッパ、北ヨーロッパと西ヨーロッパの2カ所、あとアメリカがですね、東部と中北部と中南部と西部、ここの4カ所、アメリカには4カ所あります。あとアジアですね、東アジアと東南アジアの2カ所、このうちの1カ所ですね、上海だったと思います。そういうふうに聞いています。まあ、ここにですねサーバーがありまして、で実際のサーバー利用するときにですね、どこの地域のサーバー使いますかって選ぶことができるようになっています。で日本にはないのっていうふうに思うと思いますね。で私もこれちょっと聞いた話なんですが、日本には置かないと、なんでかって、あんな地震の多い国に置けるかという話があったという話を、まあ、聞いています。これちょっと本当かどうかわからないんですが、その話を聞いたのはですね、ちょうど3年前ですね、ドットネットラボの勉強会に初めて参加した時に Windows Azure の話を初めて聞かせてもらって、確かそんな話を聞いたんですが、まあ、まあ皆さんこうご存知の通り大震災がありました。ここで、まあ、地震の多い国でそういう重要なサーバーを置けるかっていうと、やっぱり相当そういう判断をせざるを得なかったのかなっていうふうにですね、やはり思います。ということでですね、マイクロソフトの公式にはですね、日本にはサーバーを置いてないという状況になっております。これ全て海外です。とは言っても日本には Windows Azure のサーバーがあるんですね。富士通です。富士通はとある場所、とある工場のところにですね、 Windows Azure のサーバーを置いています。もちろんこれサービスとして提供しています。ですから日本国内でっていう時はここを利用するということができます。ちょっとお値段とかに関してはですね、サービスの提供の仕方どうなってるかちょっと、私の方ではちょっとわからないんですが、日本国内では富士通が Windows Azure のサーバーを提供しています。これ具体的に私富士通の何とか工場って知ってるんですけど、これ言っちゃまずいんですよね。ちょっとねこれ番組聞いてる方に富士通の方がですね2人いるんで、やめときますねこの話ね。まあ、そういうことで日本にもあるということで、ちょっと動きとしてはですね、そういった動きもあると。まあ、そんな Windows Azure、具体的にどんなところで使われてるのっていう話からね、しなきゃいけないなと思うんですが、これねかなりのところで Windows Azure 使われています。で身近なところをちょっとね分かりやすいところでお話をしますと、あ実際はですね、マイクロソフトの Windows Azure のサイトを見てですね、事例っていうところが出てます。そこを見ていただけるとたくさん出てきます。おそらく公表できるものというところで出ています。Windows Azure 導入事例ということで、Windows Azure を使用してコストを削減し、俊敏性を向上した事例を紹介しますということでですね。ここには65社の名前があります。おそらくこれ公表できているものだけですね。これ大手のゲームソフトメーカーあります。経済産業省、文部科学省とかですね。ソニーとか。ジョルダン、NTT データ、日立システムズ、ソフトバンクとかですね、富士通とここ名前がありますね。まあ、こういうところあるんですが、まあ、ちょっとこれ見ていただいた方がいいと思うんですが、この中でですね、ちょっと最近、割と最近のお話になると、コミックマーケット、コミケ、結構これお好きな方多いと思います。まあ、私もまあ、ガンダムとか宇宙戦艦もと大好きなんで、ただちょっとね、コミケはね、行ったことないんですよ。なんかすごいことになってるらしいですけどね。コミケのですね、ウェブカタログ、あれですね、コミックマーケットってなんかこの分厚いカタログを買うらしいんですね。でそれをウェブ版にしようというところでウェブサイトから、見ることができます。で実際私もこれですね、コミケに行かないんですけど、ここをちょっと見たいんで、とりあえず会員登録をしてですね、このコミケのウェブカタログっていうのを見てみました。確かにこれウェブサービスを使ってですね、各こうコミケのこう会場のブースの絵が出てきて、そこからクリックするとそこのブースの、そのサークルの説明が出たりとかですね、するんですが、このサービス、これが Windows Azure を使っています。でこれですね、ちょっと今回マイクロソフトがね、このコミケに出展するってこともちょっと絡んでるのかなと思うんですが、もうどっちがどう絡んでるかわからないんですが、企業ブースとしてですね、マイクロソフトが今回初めてコミケに出展をしているということで、まあ、これはですね、マイクロソフトの伊沢さんという方がですね、中心になって動かれたと聞いていますが、まあ、実際はクラビア様とかですね、窓辺愛ちゃん、ゆうちゃんのですね、が出てきて、キネクトのセットとか、 Windows 8の DSP 版の特別版だとかですね、そういうのを売れて結構もう完売しちゃったとか言ってましたね。企業ブースで出してたというところで、まあ、マイクロソフトが今回コミケに出展したというのがあるんですが、まあ、このコミケのですねウェブカタログは Windows Azure で動いています。ウェブサイトが webcatalog.circle.ms というウェブサイトで今はこのカタログ見れるんですが、そのページのですね下の方行くとですね Powered by Windows Azure と書いてありますんで、ちょっと見てみてください。これはね Windows Azure で動いています。それとミクシークリスマス、ミクシーは皆さん使ってますかね。実は最近使ってないんでって話を私もしてたところなんですが、このミクシーがですねクリスマス限定のイベントということで、長靴をこうデコレーションしてって鈴を鳴らすと、でお友達とかに知らせてみんなでこう鈴を鳴らし合っていきましょうっていう、まあ、キャンペーンの一つなんですが、今年はですねそのミクシーとフェイスブック両方からアカウントで、使うことができるようになっています。さてこのミクシークリスマスというサービスそのものも Windows Azure で動いています。これ去年、まあ、一昨年から去年やってるということで、その前はですね Google のクラウドサービスを使ってたらしいんですが、2回前からですね Windows Azure を使ってるということです。まあ、こんなところですね、実はこんな身近なところで Windows Azure ってですね動いてることになります。あとですねこれ特に強調したいのが、やはりこういったリスク対策とか災害の対策というところで、まあ、また大震災の話になりますが、東日本大震災の際にはマイクロソフトは90日間 Windows Azure を無料で開放してるんですね。でこれをどうぞ皆さん使ってくださいというところで、この震災に関するいろんな情報発信に利用されています。で実際のところはその災害が起きてしまって、まあ、被災地の方のですねネットワークとかのインフラがもうほとんど壊滅状態になったところもあると思うんですね。で、まあ、そういったところで例えば、自治体のウェブサービスとかこういった情報を提供する場所っていうところをまず全部クラウドに持ってって代わりに情報発信ができないかというとかですね、そういったことにですね活用されています。まあ、実際出た言葉がそのクラウドでは命は救えないんだけどサイトが救えてそれによって助かる人が何人かいるはずだというところでですね、何かをやろうというところでこのマイクロソフトのクラウドサービス、もちろんこれはですね Windows Azure だけじゃありません。各社のクラウドサービスがですねサービスを提供してですねサービスを、ね、提供してるわけなんですけども、まあ、Windows Azure に関しては90日間無料で開放しますと。でいろんな情報発信、例えば地震情報とか震災の情報を音声で流すとか、で音声で流すことによって例えばそのパソコン普段使われてない方とか、そういった方にもですね音で聞いてもらおうとか、あとは停電になりましたと、で停電のデータを逐次こう皆さんから見えるようにしてしたとか、あとこれ文部科学省のサイトですかね、放射線のモニタリング、まあ、そこら辺のですねウェブサイトを立ち上げたりとか、まあ、そういった復興支援システム的なところでですね、Windows Azure を使われた事例が非常にたくさんあります。あとはこの災害時緊急連絡用アプリ JRescue とかいう、サイトもあるんですが、こちらもですね Windows Azure によって動いています。これ震災の時ですねマイクロソフトがこの Windows Azure を活用するのと同時に我々マイクロソフト MVP に対しても協力してくれってこう投げかけてくれてですね、すいません私は何もできなかったんですが、実際私の知ってる何人かはこういったことにですね協力して、まあ、何かの手助けになったんじゃないかなと、そんなふうに思っています。まあ、そういったところでですねやっぱりそのクラウドサービスというのがですねこの重要なものの一つになっていくんじゃないかなということで、さらにやっぱりこのマイクロソフトの Windows Azure っていう実績がですね非常に重要なものになっていくんじゃないかなと、そんなふうに思っています。まあ、実際ここ 2,3 年のですねマイクロソフトの動きを見てももちろん Windows サーバーとかクライアントの Windows 8とかですねお話してるし Windows Home の話も出るんですが、その中の非常に重要なうちの一つで Windows Azure というのが必ず出てきます。いろんな技術的なセミナーとかカンファレンスとか行っても Windows Azure の話とか仮想化の話とかですねそこら話が出てこないことはないんですね。まあ、そういったことがあるんで、まず今回この私の配信お話で、まあ、ご存知の方は、まあ、知ってるよっていう方多いと思うんですが、もしご存知でない方がおられましたらね、マイクロソフトっていうのは Windows Azure というクラウドサービスというのをやってるってことをですね知っていただければまずはいいんじゃないかなと、そんなふうに思います。そのクラウドサービスっていうけどマイクロソフトって Windows を作ってる会社ではないと、でそれがそんなクラウドサービスって 突然やってるのと、いうふうに、ね、思われる方も多いと思います。でこれマイクロソフトはですね、昔からこのクラウドサービスって非常に力を入れてるっていうかですね、実績があるんですね。その実績は何かというと、スカイドライブとホットメールだったりするんです。ものすごい数のアカウントと140ペタバイトという容量を持つホットメールというサービスを持ってるわけですけど、まあ、そのノウハウというのが全て持ってるんで、自分たちでクラウドサービス立ち上げるってことはですね、むしろ実績があることなんですね。まあ、そういったことでやっぱり Windows Azure っていうのはですね、マイクロソフトが本気で力を入れてるサービスの一つであると言えると思います。さらになんで Windows Azure の話をするんだということがあるんですが、実際ね、正直言って私もこれ Windows Azure を知ってですね、3年ぐらい経ちます。で無料で実は使えるようになっていたんですが、今までちょっと使ってなかったんですね。だいたいお話だけ聞いてて勉強してたつもりでいるんですが、でただここのとこ最近その Windows Phone だとか Windows 8のアプリを作っててですね、やっぱりこのインターネットを経由した何かのサービスと連動するっていうものを作ってた方がどんどん面白いなと、やっぱそういったのがね重要だなっていうふうに思ってまして、でその連携する先は何かというと、何らかのクラウドサービスを使わなきゃいけないんですね。それが、まあ、Windows Live であったり Windows Azure であったりとかですねするわけです。まあ、でその中の一つとしてやっぱりちょっとこれ Windows Azure っていうのはですね、ちょっと勉強しないといけない要素の一つかなというところで、まあ今年まず Windows Azure を勉強しましょうというところで最近ちょっと勉強をしているという状況で、まあ、そういうところでですね、今回もお話をさせていただいたというところがあります。やはりそういった Windows Phone にしても Windows 8のアプリに関してもですね、インターネットを連動する上でさらにそれらの技術と親和性の高いマイクロソフトの技術を使うというところに行くと、まあ、やっぱり選択肢の大きな選択肢の一つとして Windows Azure があるんじゃないかなと、そんなふうに思っています。まあ、そんなところでですね、試してみたい方はですね、Windows Azure 90日間期間限定の評価版というのがありますので、これwww.windowsazure.com というところをアクセスしていただいて、まあ、ここでですね無料評価版っていうのは試すことができますので、まあ、実際プログラム組んだりとかしなくてもですね、ちょっと仮想マシン作ってみたりとか、ウェブサービスを立ち上げてそこにちょっとホームページにしてなんかデータを置いてみたりとかですね、まあ、そんなところからちょっといじってみるのもねいいんじゃないかなと思います。これ実際マイクロソフトアカウントがあればですね、誰でも90日間無料評価版というのが使うことができますので、ちょっとこれ試してみるのもねすぐ体験することができます。もちろんこう使いこなすっていうとですね、いろいろこう勉強しなきゃいけないところもあったりとかですね、ウェブのプログラミングが必要だったりとかあると思うんですが、ちょっとできるところからですねちょっとずつ試してみるのもねいいんじゃないかなと思います。あと MSDA のお持ちの方、こちらの方はですね期間限定ではなくてですね、まあ、一応課金される上限っていうのはあるんですが、無料で使える上限っていうのはあるんですが、1年間ずっと使うことができますので、まあ、そちらを利用してみるのもいいんじゃないかなと思います。まあ、そういうところでですね、今回 Windows Azure の話をさせていただきました。ちょっとですね長々とお話をしてしまったんですが、いかがでしたでしょうかね。なかなか聞き慣れないお話でもあったと思うんですが、いろんなところでバックで支えている Windows がまたあるということをですね、知っていただければねいいかなと思ってお話をさせていただきました。またこれもっといい分かりやすい言い方があったらとかありましたらね、また Windows Azure の話をしたいと思いますので、またよろしくお願いします。以上 Windows Azure の話をさせていただきました。はい、第168回 Windows Azure の話をさせていただきました。実はですね、この収録時間が50分、今までの中で最長も最長でいいところですね。多分こういろいろ編集してカットすると思うんですが、それでもですね結構長い、今回珍しく長い配信になってしまうかもしれません。ちょっと音質を落としてですね、できるだけ小さいサイズにしてですねお送りしたいと思っています。まあ、そんなところでですね、今年もですねいろんなところにですねいろいろ挑戦してね、お話をしていきたいなと思っております。でまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。